冒頭に気になる一言がございます。イエスは人に気づかれるのを好まれなかった。人目を避けるイエス様の姿が思い浮かべるわけであります。その前のところを見ると、イエス様が悪霊に取りつかれた少年を癒す場面の記事が載っております。そしてそこには大勢の群衆がいたと書いてあります。このことを一緒に考え合わせると、この時イエス様はさぞお疲れだったのかな、だから人目を避けたのかな、まあ、こんなふうにも思えてまいります。まあそうしたところは私どもと何ら変わることのない人間イエスの一面を見るような気がいたします。これと似ておるんですけれど、マルコ福音書に何度も出てくる言葉がございます。それはこのことを誰にも話さないようにというイエス様のセリフであります。誰にもこれを言っちゃいけないという一言、繰り返しこれが出てきます。メシアの秘密なんていうふうな呼ばれ方をしますけど、これはマルコ福音書の大きな特徴になっております。では一体どういう場面で誰にも話すなとイエスが言ったかというとですね、これは決まってイエス様が人目につく目立った活躍をした後です。病を癒して人々があっと驚いた時です。先日の聖書箇所にもありましたが、耳が聞こえなくって舌が回らない人をエファタという一言で聞こえるようにしたその直後に、イエス様は誰にもこのことを話してはいけないと口止めをしたのであります。なぜ口止めをしたのか、これは考える必要があります。そしてそのことは今日の福音書を理解する上で私は欠かせないと思っています。イエス様は人が目を見張るような神がかり的なことをやった後で必ずと言っていいほど誰にも言うなというのです。重い皮膚病を患った人を癒した後に誰にも言うな、死にかけた子供を生き返らせた後に誰にも言うな、そして先ほども引用しました口の聞けない耳の聞こえない人を前にした時、その人を癒し、この言葉をイエス様は残したのであります。ちょっと意外な感じがしないでしょうか。すごい体験をすると、それを目撃したりした私たちは普通、これ黙っていられないわけであります。話をしたくて仕方がなくなります。言おうなと言われても、おそらく無理でしょう。事実、誰にも言うなと言われたにもかかわらず、この話が広まっていく様子は、聖書に随所に出ております。まあそうしたこの聖書の記事をもとにしてですね、イエス様が癒しをしたという記事をもとに、あなたもイエス様を信じたらあなたの今の病気が治ります、そしてあなたも霊的な体験をするでしょう、まあ、このように言って宣教活動をする教会、そして指導者も今でもたくさんあります。で、そこでは 病の癒しですとか霊的体験というのが売りなのです。そうしたところでの癒し、奇跡というのがどこまで本当なのか、それは私には分からないんですけれども、とにかく奇跡が起きて、あなたはあなたのあなたを悩ませる病気が治りますよというふうに人々に呼びかけ宣伝をするわけであります。これはイエス様が今日のようなところで人の病を癒した後でこのことを誰にも言うなと言ったのと比べると全く正反対だということに気づかされるのであります。もしも私にそのような癒しの力があったとしたら、多分私はそうした霊的な力をですね、宣教のために利用すると思います。ですから、むしろどうしてイエス様は病の癒しの奇跡を行った後に人目を避けて逃げたのか、そして誰にも話してはいけないと言ったのか、そのあたりを私たちは考えなければならないのであります。癒しではなく奇跡でもなく、イエス・キリストの誠はもっと他のところにあったんですね。そしてそのヒントが今日の福音書でいうと31節に書いてあります。それは、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて3日の後に復活すると言っておられたからである。この一言でございます。私はもうすぐ捕まって殺される、そういうことをイエス様は弟子たちに告白をするのであります。これが初めてではありません。マルコの福音書を見ますと、これが2回目です。ですから弟子たちは以前にも同じ話をイエス様から聞いているわけですね。けれども、今日のところもそうですが、その次を見るとこう続いているんです。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。二度目に聞いているのに弟子たちはこの言葉が分からなかったのであります。何のことを言っているのか理解できなかった。彼らにしてみればあまりにも突飛で見当さえつかなかったのでありましょう。何と言いましてもイエスはメシア、救い主であります。ペトロをはじめ弟子たちは皆イエス様が救い主としてこの社会をきっと作り変えてくれるに違いない、そういう大きな期待を持っておりました。この人こそダビデの再来、生まれ変わり、力ある指導者イエス様。弟子たちはイエスを自分たちの英雄ヒーローとしてしか見ることがもうできなかったのであります。救い主がイエスが逮捕されて殺されるなどというのは全く想定できない、イメージできなかったのであります。別の言い方をするならば、弟子たちがそこで思い描いていた救い主イエスというのは、たくさんの人たちの病を次から次へと癒して奇跡を起こし、そのことが広く世間に知れ渡ってもっともっと有名になり、多くの弟子が出てきて、その影響力と知名度がさらに深まっていく、つまり有名になることであります。自分と近しい人が有名になって、こう世間から良い評判を得ていくという、そういう人を例えば友人とか周りに持っているというのは、ちょっとこう嬉しいものでございます。あるいは仕事が、事業がこう大きく成長していく、拡大していくということ、これを喜ばない人などおりません。ですから 弟子たちの思いは、今日の私たちの思いと何ら変わることはありません。イエス様が有名になって、もっと多くの人々が信じてくれること、それを私たちも願います。けれどもイエスご自身は、癒しの奇跡を行っては誰にも言うなと言い、人目を避けたのであります。弟子たちや私たちの思いとは全く違った態度をイエス様は取り続けてきたのであります。そして私は捕まって殺されると告白をしたのです。私たちや弟子たちが思い描くイエス、救い主イエス、有名になって大いなる力を発揮するかっこいい英雄として登場するイエスは、実は本当のイエス様の姿ではないのです。目を見張る力ある技をして、私は神の子と声を張り上げるのは、まことのイエスからほど遠い姿だったのであります。本当のイエス様は、人々の手に引き渡され、殺され、三日の後に復活する。これぞ、まことのイエスだったのであります。このあまりのギャップを弟子たちはどうしても埋めることができませんでした。イエス様自身からその言葉を聞いても埋めることができなかったのであります。私たちもそうですよね。その人がどういう人なのか、これはまあしばらく一緒にいれば大体そのうちにわかる。そんなふうに私たち鷹をくくっていたりしますけど、本当にそうでしょうか。いつも一緒にいればその人のことが本当に分かっていくんでありましょうか。精神科医の工藤信夫さん、お医者さんですが、こんなことを書いておりました。一番上に立つ医者に患者さんの本当の声はなかなか届かない。むしろ患者さんの本音を聞けるのはナースやナースエイドかもしれない。こういう言葉をドクターの工藤信夫先生は言っているんですね。理解しているつもりが実は分かっていない。そういうことが医者の世界にもあるというんであります。分かったつもりになると、私たちでもそうですが、もうそれ以上その人をこの理解しようとする努力をついつい私たちも怠るところがないでしょうか。これは厄介なことです。弟子たちもイエス様をもう分かったつもりでいたのです。ですから誠のイエスを理解できなかったんだと思うんです。それにしましても、今日の福音書はこの2つの込み出しでこの区切られているんですけど、なぜ今日の日課としてこの2つのお話を一緒に読むんだろうか。前半部分と後半部分、33節以降と一体どういうふうに結びつくんだろうかということをちょっと考えてみたいと思うんです。一見なんかつながりがないような別のお話にも見えないでしょうか。後半部分ではですね、弟子たちが自分たちの中で一番偉いのは誰かという議論のお話であります。誰がナンバー2なのかということを言い合っているという。でこれだと、この前半のイエスの受難予告の告白とはなかなかこうつながってこないんであります。今日の福音書の中で弟子たちがさらけ出した人間の本性のようなもの、人より上に立ちたい、強くなりたい、うまくなりたい、一番になりたい、こうした気持ちは誰にもあって、 むしろそういう気持ちがあって、それが向上心へとつながり、人間は成長する、まあ、こういう部分も確かにあります。このような考えは間違っているということでもありません。社会に生きる私たちはまあそう思うわけです。それは一理あるよね。一番を目指して何がいけないんだ、それでいいではないか、むしろ何でもそうでしょう、まあ、こうした社会の世間の風潮はそういう言い方へとどんどんどんどんとこうなってしまっていくのであります。現にそうです。そうすると全ての思いがそこへとずっとこう修練していって、修練していくとその思いというのは固まっていきます。固まってしまうともうそれ以上広がりはありません。そのことしか頭に思い浮かばなくなってしまいますが、これはとても怖いことです。本当は決してそうではないはず。誰しもが心の中のどこかでは気づいているんですけれども、この凝り固まってしまった社会の常識から私たちはなかなか自由になることができないのです。先ほどのこの前半部分のところですね、私たちのイエス様は英雄でなければいけない、このような凝り固まったイメージがもうできてしまったがために、弟子たちは誠のイエスを見ることができなかったのであります。十字架の上でむごい死を遂げる姿なんていうのはあってはならない、想像もできない。ところがそれこそが救い主イエスの誠の姿だったのであります。十字架にかかる主イエスの中に救い主を見抜くという自由は残念ながら弟子たちにはなかったのです。それよりも俺たちの中で一番偉いのは誰だ、力あふれる英雄イエスしか見えていなかったので、彼らの中でももはやそんな議論しか出なかったんですね。今日のヤコブ書の言葉なんかも、そうして私たちの人間の罪の姿を表しているのではないでしょうか。あらゆる争い、妬み、それはすべてこの私たちが固まってしまった世間の見方から自由になれない中から起きてまいります。イエス様は弟子たちにこう言いました。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。一番を目指す弟子たちにはやっぱりこの言葉も理解できないメッセージだったでしょうね。なんでそんなこと言ってるんだろう。で、おそらく初めて聖書を開いてこの言葉を読んだ方も、一体この言葉でイエス様は何をおっしゃりたいんだろうと思ったことでありましょう。何度もここを読んでおられる方々、一体どこまでこのイエス様の言葉の意味を分かったと言えるのでしょうか。理屈としては分かる、まあ、という程度でもしとどまっているとするならば、やっぱりそれもイエス様の真意を、誠の姿を理解したというふうには言えないでありましょう。イエスが語ったメシアの姿、十字架へと向かう救い主、そして今日のイエス様の御言葉、一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。この二つにはイエス様の一貫した姿勢と生き方が見えてまいります。 それは現代の社会では埋もれてしまっている目立たない生き方であります。人の上に立って優位になることが決して私たちの生きがいではありません。むしろ全ての人に仕えなさい。これが今日私たちが神様から示された尊い主の御心でございます。神様と共に生きる生き方を今日イエス様が御言葉を通して示してくださったのです。お祈りいたしましょう。主なる神様、愚かな私たちは世間の中で一番大きな声に振り向き従ってしまいます。イエス様の御言葉がそれと全く逆を向いているにもかかわらず、その声へと引き寄せられてしまいます。今日こうして礼拝にあって、あなたの尊い御言葉、一番先になりたいのなら一番最後になりなさい、すべてに仕えるものになりなさい、この言葉を私たちの心の中に届けてくださって感謝をいたします。そこにあなたの誠があります。そこに命の真理があります。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。